ヘブル11の8から11。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者、また建設者は神です。アブラハムの元の名前はアブラムと言いました。で、アブラムの少年時代についてこういう言い伝えがあるんです。アブラムの父テラはカルデア人の町ウルにいまして、神々の偶像を作る人でした。で、古代には宗教は国家が管理していましたから、偶像を作るのも国王の許可がなくてはできないことでした。ですからテラはそれなりの地位も財産も持っていた人だと考えられます。けれども本来テラ一家は誠の神様を信じるセムの家系に属していた。アブラムは父親テラからではなくって他の親族からその信仰を受け継いでいたと思われます。さあ、テラが旅行中です。アブラムは父親が作った偶像を何体も壊してしまいました。父テラは帰ってきた時、壊れた偶像を見て叫びました。アブラム、これは一体どうしたことだ。わしの留守の間、偶像を守っておけと言いつけたじゃないか。アブラムは涼しい顔をしてこう言いました。僕がご飯を食べ残してここに置いておいたら、ここにいる神々が僕のご飯を見て奪い合って喧嘩し、互いに殴り合ってこうなったんだよ。テラはそれを聞いていました。そんなバカなことがあるものか。こいつらはわしが作ったもので、見ることも聞くこともできない。立ち上がって腕を振り回すことなんかできっこないんだ。どうやって壊れたんだ。誰が壊したんだ。アブラムは言いました。お父さん、神ではないものを神様だと言って作るのはもうやめようよ。誠の神様、生きておられる神様を信じて働こうよ。それからテラは家畜を飼う仕事をするようになり、家畜の群れを養うためにカナンの地に向かった、そういうお話です。で、さてテラは元はカナンを目指して旅立ちました。ところがハランという町に来た時に、そこの住み心地が良かったんでしょうか、そこに定住し、そこで生涯を終えました。アブラハムはテラの家督を引き継ぎ、自分が家長になりました。今までは父親に従っていればそれでよかったんでしょう。これからは一緒にいる妻サライ、それから甥のロトのため、またしもべたちも数多くあります。多くの家畜のことを養わなければいけない。それを考えて今度は彼自身が決断を下さなければならない、そういう立場に立たされました。で、この時アブラハムには三つの選択肢がありました。第一はウルに引き返すこと、第二はハランに留まること、第三はカナンの地に向かうことです。で、ウルはアブラハムの故郷です。長年そこから離れていた。とはいえ、慣れ親しんだ地ですから、まあ悪くない選択でしょう。また、ハランに留まることは一番たやすいことですね。父親テラはそこに長くいて、ハランでもう一家を成していたからです。カナンの地に向かうことは一番困難なこと、いや、危険なことでさえありました。そこがどんな地なのか、どんな人々が住んでいるのか、旅人たちから聞くわずかな情報からしか知ることができなかったからです。 彼はどこに住むべきか迷い、きっと悩んだことだと思います。でも最終的にはアブラハムは神様が示してくださる道に歩もう、そう決心をして神様の導きを待ったのです。その時神様がこう言われました。創世記の 12-1 です。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。神様があなたの土地と言われたのは故郷のウル、あるいは今いるハランのことでしょうね。アブラハムにとって私の土地と呼ぶことができる場所、自分の力で何とかやっていけるところというのがあったわけです。ところが神様は私が示す地、つまりアブラハムをアブラハムの土地から神の土地へと導こうとなさった。そこは神様に頼らなければ進むことができない場所です。アブラハムは神様の導きに従ってその第一歩を踏み出しました。アブラハムは神様の言葉を聞いて信仰によって神様に従う、そういう道を選び取りました。ですからこの時のアブラハムの旅は単に家畜を養うためにその遊牧の人が移動をするというそういう旅だけではなかったのです。それはそこから神様に従い始める信仰の旅でありました。アブラハムの父テラがウルで偶像で仕えていたということ。それは吉脇の24章2節に実は書かれています。ヨシアはこう言っているんです。あなた方の父祖たち、アブラハムの父でありナホルの父であるテラは昔、ユーフラテス川の向こうに住み、他の神々に仕えていた。アブラハムの故郷ウルというところでは、月の神様が崇められていました。で、男性の方がナンナルと言いまして、女性の方がニンガルと言います。で、特に、この女神の方が人気がありまして、ニンガルはニーナとも呼ばれました。アッシリアの人はニネベと言いましたね。このニネベというのはニーナにちなんで付けられた名前なんです。ですから古代世界では広く崇拝されまして、それはウルだけでなくって同じ文化圏にありましたハランの町でもやはり同じだったんです。それで神様はそういう偶像礼拝、偶像の神殿のある町から何もないところへとアブラハムを引っ張り出すためにこの旅を命じられた。つまり神様はアブラハムを神様のとの親しい交わりへ導き出すためにこの旅をお命じになったわけです。もちろんカナンに行きましてもそこにはカナンの神々があります。でもカナンは土地の広さに比べて人口が少なく他の部族と距離を置いて暮らすことができました。そこでは神様との交わりを深めることができたのです。創世記の12章の6節から8節というところを言いますと、こんなふうに書かれています。アブラムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシノキのところまで行った。途中省略しますが、アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。彼はそこに主のための祭壇を築き、その皆を呼び求めたとあるんです。アブラハムはどこに行っても行ったそこで、まずそこに祭壇を築いて、一家もろともと言ってもそんなに大勢はいませんでしたが、しもべたちも一緒にそこで主なる神様の皆を呼び求め、主なる神様を礼拝したのです。アブラハムの子孫、イスラエルも、エジプトの奴隷から解放された後、 荒野に導かれました。神様は荒野に導いてくださいました。イスラエルは高度な文明、また豊かな食料のあるエジプトから何もない荒野に導かれたのです。それはそこで神様だけに頼る、そういう訓練を受けるためでした。イスラエルの場合は荒野の試練に耐えることができなくて、荒野を40年間さまようなければなりませんでした。けれども、同じように荒野に行かれたイエス様の場合は、40日の試練に勝利なさって、その勝利の実を私たちに与えてくださるのです。で、今月の22日から、伝統の40日が始まります。この40日は、イスラエルの荒野での40年と、それからそれをリピートなさったイエス様の40日、ここに起源があります。私たちもこれをまたイエス様に習ってリピートするわけです。アブラハムも、イスラエルも、そしてイエス様も、ひととき荒野に退きました。それは神様との交わりを深めるためです。私たちもこのレントの期間、まあ、全く日常のことをやめることはできませんけれども、日常のことから少し目を離して、より神様を身近に感じる、そういう時を工夫して、また努力して持っていきたいと思うんですね。今年のレントの40日を本当に有効に用いたいと思います。さて3番目に、アブラハムの民は神様からの使命を果たす旅であったということをお話ししましょう。アブラハムは当時の文化圏を離れました。そしてカナンの地に住みました。でもそれはアブラハムが全くこの世から離れてしまうためではなかったのです。むしろアブラハムの子孫が神の民となって、今度はこの世に対して、この世界に対して、祝福を与えるものになるためだったんです。主なる神様は、アブラハムのカナンへの出発に際して、このように約束されました。創世記の12章の2節と3節。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神様がアブラハムを祝福するだけではなくって、アブラハムが祝福そのものになって、他の人に祝福を分け与えるものになるっていうんです。すごい約束ではありませんか？神様の祝福を受けるのと、それを人々に分け与えるのと、どっちが素晴らしいと思いますか？イエス様は言われました。受けるよりも与える方が幸いである。もちろん、与える方がより優れているんです。神様の約束の通り、アブラハムの子孫イスラエルは大いなる国民となりました。彼らはまだカナンの土地に入る前から、もうカナンの人々は神様がイスラエルになさったことを見て、イスラエルの神様を恐れるようになっていた。ダビデの時代には、ダビデの信仰は他の国々の王たちにも聞こえていたのです。ソロモンの時代、イスラエルは平和と繁栄を楽しみました。神殿が建てられました。それは聖書にはっきりと書いてあります。この神の宮は諸国民の祈りの家になる。それは諸国に神様の御名を広めるもの、諸国民の祈りの家となるのです。イスラエルは神様の言葉を伝えることによって、またその祭司の国として他の国々のため、人々のために祈ることによって、そしてそこでは良い政治が行われる、道徳が保たれる、また平和や繁栄がある、 そのことによって神様の祝福を世界に分け与えるものになりました。神様のアブラハムへの約束はある意味で成就したのですが、ソロモン以降です。イスラエルは南北に分裂しました。人々は自分たちが神の民であることを忘れました。偶像礼拝にふけりました。社会に不正が蔓延しました。やがて北王国はアッシリアに、南王国はバビロニアに滅ぼされてしまいました。アブラハムへの約束は途中で途絶えてしまったのです。では神様の祝福の約束、これはもう消え去ったのでしょうか。いいえ、それはイエス様によって成就しました。マタイの一章の一節から十七節にはイエス様の系図というのが書かれていますね。その最初の言葉、何でしたか。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムの名前が出てくるんです。イエス・キリストは血筋においてアブラハムの子であった。それだけじゃない。このアブラハムの約束を引き継いで、それを成就して私たちに与えてくださる方になった。だから、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストと言われているんです。イエス・キリストを信じる者は、私たち異邦人であっても、アブラハムの子です。神の民です。神様の約束を引き継ぐものになりました。聖書はこう言っています。ペテロ第一の手紙の2章の9節と10節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉、あなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。私たちはイスラエルの民に与えられた特権と使命を引き継いでいます。私たちもイエス・キリストの救いの福音を伝え、また世界のために取りなし祈る。私たちが自分でできる良い行いに励む。それによってこの世界に祝福を分け与えることができます。周りの人々に祝福を分け与えることができる。これ以上に幸いな人生はありません。それこそ最も価値ある生き方なんです。私たちここにいる者たちは皆それぞれ自分の国からアメリカにやってきました。どうして私はここに、今ここにいるんだろうとこうふと思うことが私あります。皆さんいかがですか？留学のため、結婚のため、就職のため、いろんな理由や事情があって私たちはここに来ました。で、今ではいながらにして世界の情勢が手に取るように分かるようになりました。私が初めてここに来た30数年前はインターネットがなかった。日本食のお店も小さいのが一つだけあった。そういう時でした。アブラハムがどこに行くのかを知らずにカナンに旅立った。それと全く同じようでした。そしてアメリカに来るとき他の人たちから何も外国に行かなくってもそう言われました。不思議に思われたり誤解されたりもしました。しかし神様は私たち自身が祝福され、また他の人々に祝福を与えるものになるためにここに導いてくださったんだなということがやがてわかるようになりました。皆さんはいかがでしょうか。アメリカに来なければきっと神様を知らないままでした、そう言われた方を私は多く聞いてきました。また多くの牧師先生方もここでなければ出会えない人々と出会い、キリストを証しすることができました、そう話しておられました。私たちを アブラハムの子として救いの祝福を受け継がせてくださった神様は、私たちにその祝福を人々に分け与えるものになるように、そう願っておられます。神様は私たちを神様に従い、神様に信頼する旅へと招かれました。神様は私たちを神様とさらに深く交わる旅へと導いておられます。神様は私たちが神様の使命を果たす旅に進むことを願っておられます。皆さん、この神様の招き、神様の導き、神様の願いに応えて、ここから信仰の旅を歩み出しましょう。神様が共に歩んでくださいます。お祈りをいたします。主なる神様、あなたはアブラハムにあなたへの信頼を教え、彼をあなたとの深い交わりに導くため、また彼をあなたの祝福を分け与えるものとするために、カナンの地への出発をお命じになりました。あなたは私たちにも同じ使命と祝福を与えてくださっています。アブラハムがあなたの約束を信じて歩み出したように、私たちにも新しい信仰の一歩を与えてください。あなたの御子でありアブラハムの子であるイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。